ヨハネという箇所、ヨハネによる福音書ですね。ヨハネの13章、189ページ、新約聖書の189ページです。13章、3節から、イエスは、父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗った。腰にまとっておられた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスは、シモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスは自分を裏切る者を知っておられ、それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて、再び席について彼らに言われた。私があなた方に、何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも、主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで、主であり、死であるこの私が、あなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いに足を洗い合うべきです。と、こういうことですね。今お読みしました中に、二種類の洗いがありますね。前に私の家でも、公衆浴場をやってました。親たちがやって、私しばらく手伝ったんですけれども、そこでもお風呂に入って、そして出てくるときに、昔はほとんどの人は下駄を履いて、下駄を履いて家に帰るんですけれども、下駄を履きますと埃で汚れますから、やはり足は洗わなくちゃいけないですね。ここでこのような二つの洗いがあります。このお風呂に入ったのは一度で十分でした。その日、ですね。その日一度だけで十分でした。でも足は何回も洗う必要があります。そのように、洗いは二つとあります。聖書全体にわたってもそうです。旧約聖書で、レビや祭司たちが主のため使えるときにも大きな海というようなそういう中に水が入ってそして体を洗う、これは一度で十分でした。でも手を洗うためには何回もやっぱり洗う必要があります。すぐ汚れるからですね。この私たちの救いも主イエス様を心から信じたとき、これは一度で十分でした。救われました。義とされた。これは一度で十分でした。でも、足は何回も洗うんです。何回も。ということは、私たちは救われてるんですけれども、罪を犯してしまいます。失敗します。でも、その都度洗う。ですね。本当にその清め。そのような二種類の清めが聖書の中に書いてあります。義とされました。これは一度で完璧です。必ず天国に行きます。でも私たちの歩みはすぐ汚れます。すぐ死ぬことを忘れます。罪を犯すんです。けれども、 その時に主のところに行くべきです。御言葉のところに行くんですね。そうしますと交わりが与えられます。主から離れたら交わりが切れます。クリスチャンであっても交わりを何回も切れるんです。ですからその都度何回も何十回も何百回も主のもとに帰って清められる。これは神の方法です。本当に神は驚くべき私たちのために、恵みを持って、そのことを教えられたんです。ですからクリスチャン生活を送るとき失敗しないというクリスチャンはいません。クリスチャンであっても罪を犯すものです。でもその時こう謙遜になって主に目を向けですね、そうすれば清められる、そういう清めですね。ですから何回も清める、そのことヨハネ第一の手紙が取り上げています。本当に私たちはその交わりが切れますから、主のもとに行って交わりを回復してもらう必要があります。そういう二種類の清めですから、クリスチャンは信じてバプテスマですね。これは一度で十分です。もちろんある人は2回も3回も受ける必要があるんですけれども、でも信ずるという信仰は一度で、救われました。そして、バプテスマを受けるんですね。でも日々の生活において汚れます。汚れた時に主の謙遜になって主の目を向けることによって清められます。そしてそのような清められますと主から私たちのもとに愛とか柔和とか親切とか本当に神のご性質がいっぱい来ます。喜びもそれです。喜びは主が与える喜びです。人間的な喜びではありません。ですから主との交わりをすればするほど喜びで満たされます。私も昔バプテスマを受けましたですね。今から大変50年くらい前に学生の頃です。東京の多摩川という川があります。そこで数名ですね、4、5人ですけれども、もう少しいたかもしれません。バプテスマやってやはり川です。川の中に行って体を全部汲むしてですね、今川はよ汚れてますのでできません。でもある地方はきれいな川がありますからバプテスマを受けます。福島では本当上流の方にいて川でバプテスマをやるんですね。またあるところは海でバプテスマをやるんですけれども、私たちの周りには汚染されてますので川がこのプールでバプテスマを受けましたですね。私が受けた時もそのように数名ですね、ここでやったようにバプテスマを受けたんです。ところがその時面白いことが起こったんです。隣ってちょっと離れたところにたくさんいました群れが。そしてその中の一人ですね、宣教師の人です。体の大きな人が私たちのところに来てこう言いました。葬式ですかということですね。葬式ですかって何回も繰り返して言いましたですね。まあ RJ ライトさんですけれども、今で言えば最初戦前、福音を伝えるために日本に来て使いたい人ですね。ここにも一度、来て話してくださったんですね。奥さんと一緒に来ました。今はもう召されて天に行ってます。でも彼が若い時そのようにバプテスマを受けたんです。そのことを郡山に来た時話したのを全然覚えてません。だいぶ年を取ったので覚えてないんですね。本当にそのように、バプテスマは誰も信じてバプテスマを受けるんですね。本当に、それは、まあ、一度で、いいと思いますですね。まあ、もちろん、例外はあります。2回受ける事情によって2回受ける人もいますし、3回受ける人もいると思います。でも、原則は、聖書の言葉は、 一度で十分だと思いますね。本当にそのように、バプテスマを受けて救われて、でも今ここで言っていることは何回もですね、人間は失敗するものです。ちょっと世の音楽のが流れてくるとその心がそっちに行くでしょ。そうすると衆との交わりをすん切れますですね。ですからその都度何回もやっぱり祈る必要があります。そうしますと清められるですね。ちょっとそのことを聖書を開きます。マタイによる福音書の18章18章の21節から、ね、マタイによる福音書の18章の21節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は、ここがいいですね。今ここに書いた言葉ですね。7度を70倍するまでですね。ですから何回も何回も主のもとに行って清められる。先ほど足を洗うのは何回も何回も必要ですね。こういう清めがあります。聖書の中にも書いてあるんですね。私たちは主に近づけば清められるですね。こういうことがありますから私たちは本当に非常に喜んで主に仕えることができます。何回も何十回も何百回も主のもとに行って清められるですね。すでに救われてますから。でも日々の生活の清めは何回もですね。そのことを書いてありますから、ちょっとヨハネ第一の手紙を開いてください。今度聖書の一番終わりの方、ちょっとヨハネ第一という箇所があります。5節からお願いします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、しかも闇の中を歩いているなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っておりません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御心は私たちのうちにありません。神の御言葉は私たちのうちにありません。ということですね。ここにも、この手紙は信者に書かれた手紙です。もうすでに救われている信者にです。そして、今お読みしましたように、自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。こういう清められることですね。主のもとに目を向けますと清められます。ですから、ここにも二つの清めあるでしょ。すでに救われた清めです。もうすでに清められてます。 けれども、もう一つの清めは歩みです。足ですね。歩むとき、ちょっと罪を犯すよ。本当にすぐに主のことを忘れてしまいます。死に何回も失敗します。何回も主のことを忘れてしまいます。そうすると、交わりが切れる。ですから、この交わりは何回も何回も切れてしまうんです。でも、この交わりは大変必要です。この交わりがあるから、愛が来ます。柔和が来ます。また、聖霊に満たされるということは、このことです。ですから、本当にいつも聖霊に満たされた歩みをするべきです。そのためには、主と親しい関係にあることですね。このように清められる。そして、二章の一節を見ますと、私、子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の前に弁護してくださる方があります。それが義なるイエス・キリストです。ですね。天に、クリスチャンのために、弁護士がいるし、ですね。本当の弁護士ですよ。主に近づけば、主も近づいてくれる。ですね。ですから、罪を言い表せば、すぐに清めてくれるんですね。ですから、すぐ罪を犯したら、遊んでいる時でも心で言い表すことができます。勉強している時でもできます。会社にいる時でもできます。どこでいてもそのことを言い表して清められる必要があります。この清められることは大変必要です。この清めによって主との交わりですね。そのためのことが聖書にたくさん書いてあるんですけれども、ちょっと、ピリピ人への手紙、開いてください。ピリピの2章ですね。ピリピ人への手紙の2章の12節ですね。ここにこう書いてある。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いを達成してください。という勧めです。ここにある救いは、何回も繰り返し、救いです。もうすでに救われてるんですよ、クリスチャンは。救われてるんですけれども、ここで、救いを達成してください。ですね。何回も、その、達成する必要があります。そのために、ここに書いてあるように、恐れおののいて、自分の救いを達成してください。ですから、救いには、いろいろ、いろいろな種類があります。この世から、苦しみから助けられる場合があります。ですね。そういう救いもあります。でも、今、主を心から信じたとき救われる。そして、その印として、バプテスマを受けました。これは一度で、十分でした。一度だけで、天に入る切符を持ったものです。でも、日々罪を犯します。日々交わりが切れます。その時の救いですね。このピリピ人への2章12節に書いてあるのは、その救いです。ですから何回もその必要があります。そうしますと、主が近づいて助けて清めて義としてですね。もっとさらに詳しく他の箇所を開きます。ヘブル人への手紙に書いてあります。ヘブル人への手紙の7章ですね。ヘブル人への手紙の7章の24節ですね。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない最初の務めを持っておられます。現在の主様は今天にいらっしゃいます。 大祭司となられました。一度で永遠の大祭司となりました。一度十字架にお借りになって死んで蘇って大祭司となりました。私たちもその後に従うものです。でも、この大祭司は、今日はこの世にいるクリスチャンのために、いるんですね。私たちのことをよく見てます。私たちのために祈っているお方です。そしてその後を見ますと、25節。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。この救いは交わりの救いです。歩みの救いです。ですから、失敗して罪を犯したら言い表して、謙遜になって言い表せば交わりに回復します。そうすれば強い信者となります。聖霊に満たされます。愛が来ます。喜びも来ます。柔和も、あらゆる神のご性質が注がれる。本当に素晴らしいお方ですね。そして、キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなして、おられるからです。そういうお方として、天におられて、クリスチャンのために取りなしていてくださいます。そして26節に、またこのように清く悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天より高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。今、天にいらっしゃるお方、大祭司であるお方は、クリスチャンにとっても必要な方です。私たちが日々罪を犯すからです。犯したら主に近づいて清められる。そして清められれば強い信者となって聖霊に満たされて愛も来ます。普通私たちのうちには愛はないんですよ。本当に腐ったリンゴのようです。本当に捨てるほかないんです。いいところは何にもありません。でも主イエス様によって清められました。義と宣言されたんです。そして、日々の生活においても清めてくださいます。ですから、私たちは、主に近づけば、主も近づいてくれます。ちょっと今度、同じヘブル人への手紙の10章ですね。10章の21節。また私たちは神の家を司るこの偉大な祭司があります。主イエス様のこと大祭司ですね。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。このように進められていますね。本当にそういう素晴らしいお方が天にいらっしゃいますから、私たちの助け主です。失敗したとき助けてくれるお方です。そのお方がいらっしゃいますので、私たちは本当に恵みをたくさん受けることができます。主の御用にも預かることができます。そういう興味がありますから、本当に私たちは本当に何でも主に求めて、与えられて主の御用に預かることはできます。